慈しみ深い天の父なる神様、今日は秋雨の中、少し寒いですが、兄弟姉妹を翼の教会のぬくもりの中にお招きくださって、あなたが私たちの魂にお語りくださり、私たちが捧げる神への賛美を受け取ってくださり、祈りを聞き届けてくださる新鮮な一週間の始まりを感謝します。今心を合わせて黙祷いたしましたが、この時も病院におられる川口姉妹の、特に肺に、あるいは心臓に、細胞や血管の細部に働いてくださって、痛みを和らげ、また活力を与え、神様の癒しが全身に満ちるようにお願いします。また心にはいつも平安をお与えくださるようにお守りください。ご家族をお支えください。天皇お父様、また今日礼拝に集っている方、全国各地で礼拝をインターネットで捧げている方々などに漏れなく触れてくださって、魂の深いところにある叫びや願いを引き上げ、あなたご自身が豊かに触れて現れてくださるようにお願いします。教会でさまざまな活動が展開されていますが、火曜日から日曜日まで、その一つ一つの大きな集まり、小さな集まりに触れてくださって、あなたの恵みと栄光を表してください。天のお父様、この教会がこれからも地域の光となり、また人々に天を指し示し、翼に乗って御国に旅立つ、福音を伝える神様の灯台となるように、この町には私の民がたくさんいると信じておりますので、子どもたちの働きからお年を召した方々に至るまで、男性にも女性にもあなたが恵み深く自由に働いて、私たちをお持ちください。これから一週間の旅立ちに、をスタートするお一人一人のご家族を祝し、健康を祝し、そして手の技を祝福してください。聖書を開きますので、今日も働いてお語りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は創世記20章からアブラハムの、もう何回失敗するんですかって、まあ、私たちもまたやっちゃったってあるわけです。また水こぼしちゃった、子供ならガラスを台所で割っちゃった、いろいろあるわけです。度重なる失敗ということでお話しします。今日のアウトラインは次に出ますが、また失敗をしてしまった、失敗は避けられないんですが、もうあの思い出だけは、あの失敗だけは、あそこから始まった自分の醜さだけは消したいものだ、随分迷惑をかけたし、消え入りたい、穴があったら入りたい、そういういわば最悪の自分の人生、最善のイベントもあるでしょうが、最悪の出来事の一つに数えられる、身から出たサビのような出来事を、しかし神様は良いことに変えてくださるのだということを、アブラハムの失敗の箇所から学びたいと思います。まあ悪いことだけど、失敗から始まったんだけど、良いこともあったな。例えば私の今日のネクタイです。私が4ヶ月前クロアチアで、まあ失敗したな、丁寧に歩けばよかったのにな、家内のことがいくら愛しいからって振り返らないで歩けばよかったなと、まあ後悔先に立たずですが、そして手術も大変だったし、随分痛かったし、随分不安だったし、できたら体に太い金属なんか入ってない方が、ドイツに行く時も多分反応するから、お医者さんのちょっとした証明書と写真を出さないと、あれ探知機で引っかかって通れないんじゃないかなってちょっと心配したりもして、 テロリストじゃないって心配したりもしているんですが、そういうに証明しないといけないかなと。けれどこの教会がうちの弟夫婦を派遣してくださって、そして帰る時だったかいつだったか、このクロアチアで買ったネクタイを、クロアチアからネクタイ出発したんだったかな、まあ、それをプレゼントしてもらったので、今日はこれ見逃しに、悪かったんだけど良いことに変えてくださった。今日はついてこなかったんですが杖までもらって、ある教会の人は、いやそれ特別の杖で王様の杖みたいだって、教会の院の手作りの杖、生為さんからいただいて、まあ最悪だったけど、あれもこれも良いことがそこから生まれるとは思わなかった。さあ、じゃあ今日はまず20章の一節をご一緒に読みましょう。はい。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ちょっと説明しますね。前回はソドムとゴモラっていう、まあ今アメリカもカリフォルニアが大火事で大変なニュースが入ってきますが、火をもってアブラハムの時代、シカイっていうところの南にあったソドムとゴモラが滅ぼされて、あまりにひどかったので人々の生活が、もうこうするしかなかった。その後アブラハムはさらに南の方に移動して、エジプトまで行かないんですが、ゲラルというところに移り住んで、そこに滞在していた時の出来事が今日の大失敗なんです。さあ、ソドムとゴモラも罪深かったけれど、どっちが罪が重くてどっちが罪が軽いって神様の目から見たらないんです。嘘ついて罪人じゃないかと言われたら、嘘つきは泥棒の始まりというかもしれませんが、アブラハムも1回ならず2回ならこれ確信犯です。この間ニュースを賑わせた東名高速道路で、これは交通事故じゃなくて人殺しじゃないのって、家族の車を止めてトラックが追突して、親が2人亡くなって親のいない子供が残ってって、日本中が多分憤慨し、これは交通事故じゃないって、これは人殺しだって多くの人が思ったようですけれども、アブラハムは自分の奥さんを再び12章に続いて何も学んでいないか。アブラハムはこの点がいかにも弱点か。そうです、人はあるところが強くて、あるところものすごい弱いんです。例えばアブラハムは勇敢ですよ、勇猛果敢ですよ、もうその辺の武将以上の力だったと思います。またアブラハムは慈しみ深かったと思います。50人の正しい人を一緒に滅ぼすんですか、10人でもですかって、本当に慈しみ深かったです。優しいアブラハムでありました。またアブラハムほど信仰の人はいなかった。こんなこと普通信じないのにまず信じるんです。もう一点の曇りなく。じゃあアブラハムは完璧ですか。いいね。失敗しない人は誰もいない、完璧な人は一人もいない。なので2節ご一緒に読みましょう。はい。アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクはサラを召し入れた。被害に遭ったのはゲラルの地方にアブラハムなんか来なきゃよかったって、あいつが全て の始まりだと思ったかもしれませんが、これは妻じゃなくて妹ですと、まあよくも言ったもんです。かつても言って神様にそのことが指摘されたのに、だからああサラは年を取っていましたが、やがて身ごもるサラでしたから、よほど綺麗に見えたのかもしれないし、肌の色が違ったかもしれない、遠くから旅に来た人ですから、そのこの辺の人の皮膚ほど黒くなかったかもしれないんです。何も悪くないです。アビメレクというこの地方の王様は、先ほどお話したニュースでもそういう意見が多かったようですよ。加害者はトラックの運転手になっちゃったんです、ぶつけて。そしてお父さんお母さんが亡くなってしまって、しかしあの人も被害者じゃないかって、あの人は別の人が車を勝手に止めたから追突せざるを得なくて追突して捕まったけれども、あの人も実は被害者じゃないかって。アビメレクは結局人の奥さんに手を出す羽目になったんですが、アビメレクが悪かったのかというと、そうじゃなくて、その旦那である聖書の中心人物である、これはアブラハムの嘘というよりも罪といった方が、交通事故というよりは、あるいは殺人といった方がいいんじゃないかという意見もあったようですが、これはこんなに醜い人間かって、アブラハムの心もこんなに汚いかって、 3節を読みましょう、はい、ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。だから東名高速道路の事件をあのまま放っていたら正しさはこの国にないのかって、杓子定規で法律で大した罪にもならないってそれでいいのかっていう、まあ人の心に自然に起こったようですが、神様もまあ見逃してやるかとか、サラが全然違う男性の奥さんになってもまあいいかって、人の世の中だからって、そういう神様かっていうと、そうはいかない、ありえない、許されない。これは簡単に言うと2つの罪ですね。1つは神様の顔に泥を塗ったというのでは軽すぎます。この直前にアブラハムはあなたはこの年齢だけど奥さんは身ごもるよと伝えられて、まあ一回笑ったようですが、しかし受け止めたアブラハムでありました。なのに、なのにその後にその奥さんを他の男性に与えるとは、神様のお言葉をどう受け止めてるんだって、あなたは何があなたの信仰なんだって、神様がこのようなことを許すはずがあるかって。もう一つは奥さんです。奥さんが旦那さんに手放されて、この地域の王様のところに行かないと私の命が危ないから、自分の保身のために、そんな自己中心の極みのような旦那さんに突き放されて、これは奥さんに対する許されずる夫婦間の罪だとも言えると思います。なので1丸を出していただくと、そうですね、2丸から読みましょう、ごめんなさい、2丸から読みますね。20章の9節から13節で本当に赤っ端書いたと思います。アブラハム生涯の中の最大の汚点の一つ、恥と言ってもいい、神様の彼女も知らないはずの地域の人にこんなにコンコンと説教されて、あなたはよくこんなことが平然とできたものだと。さあ、その会話の箇所、じゃあ一節ずつ私と皆さんで交互にお読みしますね。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか、あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか、あなたはしてはならないことを私にしたのだ。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったからです。神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女にこうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ、私たちが行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。読む人が読むとなんだか嘘臭い匂いもすると、ずいぶん膨らませたんじゃないかと、まあ苦しい弁明だなと。なんだかこの間の交通事故でも、いや向こうが煽ったから、向こうもやってきたからやったんだってけど、多くの人は多分子どもたちが証言していることが真実なんだと思うと受け取ったようですが、まあ事実じゃないかといえば苦しい事実です。まあ妹兄弟だと以前説明したので、母が違う、だから妹といえば妹ですが事実上は夫婦ですから、まあレビ記などを見るとその後この近親の結婚は禁じられていますが、創世記の時点ではあったようです。まあ、あんまり近いと子供が生まれにくいという説もあるような、ないような、なかなか子供ができなかったのはそのせいかと考える人もいないわけではないようですが、いずれにしても苦し紛れの理屈ではありますが、これは事実に反するではないかと。よくもイケシャーシャーと平気な顔をして言えたもんだって、どういう常識をしてるのか、どういう倫理観をしてるのかと、まるで神様からかけ離れた地域の王様にこんこんと説教されて、アブラハムはこんなに惨めな最悪の場面は生涯でもそうそうはなかったのではないかなと。 ことの真相って皆さんなかなか難しいです。私クロアチアで入院していた時、実際にクレジットカードが使えなかったり現地のお金が必要な入院していてこともあって、そんなにお金クロアチアのお金持ってませんから、初めてクレジットカードでキャッシングっていうのをやったの、初めて現地のお金が降りてきて、あ、よかったな、払えたと思ったんですが、日本に帰って3ヶ月経った頃です。そこから明細が来たら返済のお金の3倍ぐらいの利子がかかってるんですね。私全然知識がなかったから、私が悪いと悪いんですが、リボ払いとか言うらしくて、だからリボ払いには気をつけろって言うらしいんですが、で電話したら、なんでこんな暴利の昔の氷菓子みたいじゃないですかって、いやだって契約書にそれが書いてあるはずですから、海外でこのカードを使ったらこういう返金の仕方しか一気に返すことはできないことになってるんですかと言われて、いやーこれは騙しじゃないかなと思ったんですが、しかし最初の契約書に小さい字で書いてあるのはあまり普通読まないと思うんですが、まあ何年前に入ったクレジットカードかもわからないので、しかし私はちょっと腑に落ちない気持ちもしたんでした。なんか奥歯に物が挟まったような、アブラハムのこの場面も、それは妹は妹かもしれないけど、そんな理屈が通ると思ってるのかと、ね、アブラハムは自分の醜さ、自分の罪、自分の嘘をこれほど示された場面もやっぱり珍しかったと思います。皆さんこういう痛い経験はしかし必要ですよ。まあ、私は歩いている時、あの歩養というらしいんです、養子の養、歩く姿をきれいに歩くことを意識しないと体が覚えてしまいますからねと言われて、病院にいる時は看護師さんに私の歩き方どうですかって自分から聞いたくせに、その看護師さんが2日後に右肩が上がってますよ、変な歩き方してますよって言われると、余計なお世話だなと心で思っちゃってですよ私もこれでも一生懸命歩いてんだなって思ったり、こっちに来てからも同じですよ、見てくれる人いないから、うちの家内に変な歩き方したらその都度指摘してねって、筋肉が覚えちゃって筋肉がついた頃に変な歩き方が抜けなくなるそうだからって、私がお願いしたくせにですよ、家内が今箱っていうらしいんですね、こう揺れて歩くような歩き方、箱が出てるって言われるとまた余計なお世話だと思って言わないけど思ったり、家内は散々だと思いますね。なんだか私が正しくて言う人が悪いかのような、いいえそれは私が悪いんですよ。皆さん、アブラハムもこれは失敗したんです。多くの人は失敗せずに地上の旅路を全うできないし、指摘してもらうことはやがて大きな落とし穴にはまる、それを回避する神様の恵みです。順序逆になりました。10も読みましょう。新約聖書では誰でも失敗するでしょう、特に言葉で。アブラハムは口から嘘が出て2回も嘘ついて奥さんと神様を裏切るような行為をしたんですね。ヤコブ3章2節読みましょう、はい、私たちは皆多くの点で失敗をする、もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。いや子供に聞いてもね、言わないと思いますよ。一回も嘘ついたことない人、罪がないと思う人、よくよく考えると、いや一回三回は思い出すねって、嘘ついたことありませんって手を挙げたら、その人は最大の嘘つきかもわからないですね。聖書は言葉でこんなに一生生きて失敗しない人がいますかって、多くの点で失敗するんですと。皆さん、しかしうわこれは人生でも最悪の思い出したくもない場面だなということがあっても、神様はそれを良きに変えてくださる神様です。まあ神様のマジック、神様は手品師のようかなんて以前話したことがありましたが、じゃあ今日の箇所の4節から最後まで読み合わせすると、まずアビメレクに対して、私は騙された、神様を信じるとか何とか言ったって、あんな手たらくな、あの程度の倫理観のアブラハムに被害を被ったと言いたかったでしょうね。しかし神様はアビメレクにもアブラハムのこの最悪の経験失敗を良きことに変えてくださった。まず4節読みましょう、はい、アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったのでこう言った、主よあなたは正しい国民をも殺されるのです。いきなり聖書の世界に登場しない別の地域のアビメレク王様が神様の舞台劇の主人公に躍り出て、神様と全問答じゃないけど問答を始め、神様を深く知るきっかけになったんです。アブラハムのそれは罪から始まったとしても、5節を読みましょう、 はい、彼は私にこれは私の妹だと言ったのではありませんか。そして彼女自身もこれは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。まあ、新約聖書の言葉で言えば、人は上辺を見るが主は心を見るって、あなたは上辺で判断するんですかと。アブラハムはずっと神様と関係があるから、神様と関係のない、とにかくお前が悪いんだの一点張りなんですかと。私は邪心がなかった、そう言われたから、人の奥さんだったらこんなことしないですよと。正しい心と汚れない手でやったことをあなたはご存じないんですかと。そしたら神様は上辺で見る神様ではなかった、それを知ってるからあなたが罪を犯さないように止めたんだと。6節読みましょう、はい、神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。そういう神様がおられる、存在している、私のことを全部知っておられる神がいるんだという深い、この上もない人生での経験をすることになったんです。そしてその地域にそれが広がっていった。この人は王様ですから、じゃあサンマルを出していただくとどうなったかというと、この地域で神がおられる、神への恐れが、あるいはアブラハムの背後に神がおられることを通して、ね、畏敬の念というか恐れが生じた。じゃあ8節、20章8節読みましょう、はい、朝早くアブラハムは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので人々は非常に恐れた。全てのことの真意を確かめて 見抜いておられる神がおられるのだということが、このアブラハムの失敗から始まったんですが、神のご真実が、アブラハムは真実ではない、不真実なんです。コロコロ変わるんです。あるところは強いけど、あるところはめちゃくちゃ弱いんです。そして神の顔にも泥を塗るんです。奥さんにも許されざる夫婦としての罪も犯すんですけれども、この一連の出来事を通し何がこの地域に分かったかというと、神がおられる、その神は事の真偽を見分ける全知の正しい神であるということが明らかになったんですね。さあ、以前お話しましたが、あるタレントは教会の前でチンピラで喧嘩してたら引きずり込まれ、そして牧師に投げ飛ばされて説教されて、そこから人生変わって後にタレントになったというお話をしましたが、人は思わぬことを通し人生が変わっていくものなんです。じゃあアビメレクにとって、後でもう一つ良かったことがあるんですが、アブラハムにとってもこの苦々しい醜い自分の姿が明らかになった経験は良いことに変わりましたか。変わったんです。最後の7節、20章の7節を読みましょう。アブラハムはそれでも自分の役回り、立ち位置を認識して、取りなしてお祈りする使命を再び果たす人生に、1回失敗して2回失敗してなんかもうダメって、そういう世界じゃないんです。7節読みましょう、はい、今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であって、あなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければ、あなたもあなたに属する全てのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。皆さん、あのアビメレクと家族は何かの病があったんじゃないかと解釈する人が多いんです。それを癒すためにアブラハムが罪を犯したけど、失敗したけど、とんでもない人間だということは分かったけど、しかしそれでも彼は選ばれていて、取りなしの祈りをする預言者であって、彼があなた方の家に幸せをもたらす、ね、あなたが罪を犯すことを私はとどめて、ね、さあ、それは後の箇所を読んで分かりますが、じゃあ40ですか、40出していただくと詳しく書かれています。その後どうなったか。さあ、まずアブラハムについてですが、羊だの牛だの銀千枚をいただいて、あの嘘つき野郎が来たってこの地域で言われなくて済んだんです。その地域の最高権力者が普通じゃない物件を彼に与えて自らひれ伏したということは、アブラハムは相当の存在だ、相当の人物だという、お墨付きがなかったら嘘つきアブラハムがどうしてこの地域で生きられますか。またこれほどの財産を、アブラハムはあんな失敗をしたのになんで得ることができたんですか。 そしてアブラハムは再び祈るような器でないのに祈ったら、アビメレクの家族が祝福されて、タイの実が与えられるというね。いや、最悪の出来事を、あれもこれも良きことに変えてくださる神様が描かれているんです。じゃあ、14節読みましょう。はい、そこで、アビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきて、アブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。無傷でした。神様待てと言ったので、手をつける前にサラは返されて、普通なら罰金者ですよ。ご主人は思い知れって言ってこんな目に合わせやがって投獄されてもおかしくないのに、それどころか羊と牛の群れを与えられて、男女の奴隷を与えられてですよ。奥さんは無傷で返されて、なんでプラスになって帰ってくるのって。15節も読みましょう。はい、そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。どこにでも住みなさいと。なんでこんな権限が私に与えられるの。私は罪を犯してこの人に対してもひどいことをしたのにって。しかしこの王様がこう言ってくれなければアブラム住めませんよ。あれは外から来た疫病神だって、王様に自分の奥さんを献上して天罰が下るとこだったんだってって。本当にあれほどひどい人間はこの地域にも見たことないよねって言われてもおかしくないのに、王様がこれほどアブラハムを立てて、そして尊敬の念を表して、そして牛だの羊だの奴隷、男女の奴隷以外にもですよ、銀千枚ですから。16節読みましょう。はい、彼はまたさらに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいる全ての人の前であなたを守るものとなろう。これで全てを正しいとされよう。あなたはここで生きていける。こんだけ王様があなたに与えたんだから、で誰がどっから見ても王様にあげられたもの与えられたものをぞろぞろ引きずれて、他の人が王様が尊敬しているように私は尊敬しないって、そんなことはありえないと。どこででもあなたは祝福されて住めるんだよ。神様がアビメレクに示されたので、アビメレクはこういう行動を取ったんですね。アブラハムはここに来て何の一つもいいことをしなかったのに、なのに神様は良いことを思ってアブラハムに返されて、17節読みましょう。はい、そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。何かの理由で子宝に恵まれることがとどめられていたらしい。それは何かの病だったかなんか知りません。しかしアブラハムは祈ることによって解き放たれて、いやアブラハムは預言者でお祈りをして取りなすんだと言われたけど本当だった。疫病神じゃなく我が王様 の家もこの地域も祝福されたな、はしために至るまで。18節読みましょう。はい、主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。アブラハムは自分の立ち位置をこの2度目の失敗で失うことなく、再び神様に立てられた預言者と言われてもおかしくないものとしてその役割を果たしていって、そして神様が実際にその祈りを聞かれたんですね。だから不思議です。私たちは失敗を避けられない。またやったって。私なんで他はいいんだけどこの点弱いんだろうって。また今度はあの人に3回目迷惑かけたってあるかもしれない。けれど神様はその最悪の私たちの見かれ出たサビのような出来事ですらですよ。最終的にはあの人にとっても親戚にとっても良いことになった。これを見て相談したあの人にとっても良いことになった。そして私はとっても自分で頑張ったからこうなったなんて言えないけれども、ただただ神様の恵みによって私も神様に良くしていただいたという最終的にはそういう顛末になるから、聖書は普通の本じゃないんですね。いや本当にこの方程式は思ってもいない人生のいつも結末だと、それを今週私たちは再び経験するんです。なので新約聖書のパウロの告白は今日も同じですね。最後のゴマル聖書の言葉、ローマ8章28節読みましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神の 召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて益としてくださる、ガラガラポンじゃないけれども、アブラハムの人生でも今回も神様だなと。これほど最悪の出来事は人生で3本の指に入ると思ったけど、最終的にガラガラポンしたら、これをこの点でも良いことになり、経済的にも良いことになり、精神的にも良いことになり、あの人との人間関係でも良いことになり、また思ってもいない祈りの課題の道が開かれとか、なんでそうなるの？だ、それ自分の努力じゃない、自分の発想でもない、神様の介入なんだなということなんですね。さあ、先ほど写真で、私はどうだったって聞かれたら、うっかり、いや美味しかったうどんがなんて言いそうなんですが、絵を見に行ったはずなのに、途中のうどんが私普通じゃなく美味しく感じたんですよ。まあ、運転してくださった兄弟がここ美味しいからって連れてってもらったら、本当に美味しかったんです。ちょっと羨ましい話をすると、まんじゅう天ぷら美味しかったんですよ。納豆天ぷら美味しかったそういうちょっと変わったニシン天ぷらとかも美味しかったんでした。まあ、しかしそれが目的じゃなく、そこで美味しいものを、会津は美味しいなと思って行って、そしてそこで先ほどちょっと紹介した絵を一つ一つ解説してもらったんです。どうも日本画家の方で、ちょっと有名な方なんですかね、クリスチャンで、水の絵を描いてたらしいです。水の絵もあって、あ、こういう絵を描いてたんだとか、被災して浪江に行って、おわらの中で一晩寝泊まりしたんだかどうか分かりませんけれども、この一つは牛の表情、もちろん怒ってるように感じる、怒ってるように感じる、人間がなんで自分にこんなことしたんだって読めるような牛もいたらしいですが、しかし牛の目は極めて優しくて、その戸田みどりさんっていう画家の方はクリスチャンですから、思い出した聖書の言葉、イエス様の言葉、7を70倍するまで許すよって、人間を睨みつける炎の怒りの目じゃなくて、許すよって言ってるような、なんか神様が本当にどうしようもない、しょうもない、こんな私こそ許されざるものじゃないかと、時には沈みそうになる私たちに信じられない眼差しを持って、体はちょっと被爆していることを金粉って表したような、だけどそれでも目は優しくて、こういう目に合わせた人間を包み込むような、なんか神様の愛を感じるような絵を描かれたそうで、そう言われればそういう目に見えたんですね。それからさっきお示しした汚れてしまったあの地域の水だけど、もともと水の絵を描いてる人だそうですが、水の回復力はすごくて希望を伝えたかったんだそうです。最後はクリスチャンの中全部希望なんだそうです。今はどれほど過酷でも、最終的にはこの水が再び浄化して、そして命輝く世界を復活させるような、あ、そういう意味のこれは絵なんですかと。そして荒れ果てたふるさとに綺麗なおべべを着た女の子と男の子には、ちょっと解説してくださいなんて逆に私が言われたので、私も思い当たらないわけではなかったんです。昔キリシタンが信仰一つ握りしめ、ふるさとを奪われて、最後は迫害されて殺されていく間に間にも、神様にお会いする最高のおべべを着て、最高の着物を着て、これから天国のパラディスに旅立つんだという、それをここに込めたんですと言われれば、私たちも地上のふるさとをちょびっと失ったわけでもないので、ダブルといえばダブル面もあるのかな。だから展望室に行った時、その方は涙が止まらなかったのかなと思ったりしたんでした。まあ急に言われて解説はうまくできませんでしたが、とにかく九州のキリシタンは400年前宣教師が追放され、それから迫害され、230年信仰を保ったけれども、その後は引き裂かれて日本各地に6000何百人が散り散りとなり、ふるさとを失い、これは信仰の旅と彼らは呼び、そして信仰の旅をした彼らがあんまりに麗しくて、その百人隊長のように番をしていた北陸の長尾さんという奉行が、その地域で最初のプロテスタントのクリスチャンになり、その次男の牧という人が牧師の中の牧師と言われ、その人に出会って感銘を受けたのが、神戸正教生活協同組合を作ったりしたノーベル賞候補だった香川豊久牧神学生で、大変な感銘を受けて、そして日本の政治にも影響を与えて、だから水のようだな、川の流れのようだな、一時は最悪のこの迫害の国の中で しかし200年300年400年ととうとうと長年で、プロテスタント教会の幕開けにも一枚噛んだ九州から引き裂かれてふるさとを失ってバラバラにされた人たちの物語は連綿と続いて、今日のプロテスタント教会にも影響がないわけじゃない。そう考えると、綺麗なおべべを着てふるさとを失った人たちが福島県の被災地に立っているこの絵は、そういう深い意味があるんだろうなと思ったんです。最後に、私はあるパンフレットを見ましたら、あれどっかで見たことのあるご婦人だなと思ったら、もう198歳とか100歳近いですね、多分90歳で、宮崎県の牧師、女の牧師さんなんです。私どこでお会いしたか、なんかコンコンと私に話しかけてこられて、であなたは将来ああだこうだとかって、なんか不思議なお話をするあのご婦人だなと思った記憶があるんです。ああ牧師先生、ここの、これは宮崎県のすごく田舎、4000人の町だそうで、今のように道路が通ってない時は本当に陸の孤島のようなところだったんだそうです。よくキリスト教の伝道に来たそうですが、誰も腰をつけて伝道しないような、ちょっとキリスト教が根付くには難しい町だったようです。そこにある郵便局員がやってきて、そして瀕死の状態にあった人に伝道して、そしたらその人が癒されて郵便局員が亡くなったそうです。その癒された人が自分の旦那だという文章でした。あ、そうだったのって。ところが戦争が始まって、キリスト教はアメリカの宗教、敵の宗教だってことで、ものすごい迫害で、まあ、竹槍をなんか刺されそうになったこともあるように書いていったかと思いますけども、それでこの地域では腰を落ち着けてやらなきゃダメだということで、何としても教会作るというので、70歳で進学校の勉強をして、で多分90歳で、まあ、立派な街道でした。日の陰町というらしいですが、この町の意味は、分厚い雲の中から天から一条の光が差してくるという意味の名前の町なんだそうですね。でそこに岡山県で、JR の脱線事故に遭った60歳の人が、命かながら自分の人生はこれからどうやっていったらいいんだろうかって言って、日の陰町に来た時に教会を見て、十字架が光ってるのを見たんでしょうね。そしてそこで会ったその90何歳かのおばあさん、クリスチャン先生に非常に打たれて、これほどいろんな困難、自分が失敗しても何度でも立ち上がり、何回でも諦めず、そして復活して復活して、ついにはこの町にこんな教会堂が立つかってね、こんな過酷な状況の中で伝道するかっていうような、非常に打たれて、そしてその人も神学の勉強をして、今信徒伝道者として新たな人生の60歳からの人生に切り替わったという文章があったんですね。いや、神様は困難の中で最終的には良きことに変えてくださる、こんな困難があったからこういうことになったんだというふうにしてくださる、それは宮崎県でも福島県でも昔でも今でも同じだと思います。ご一緒にローマ書8章28節読みましょう。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。しばらく静まって、今日のアブラハムの一場面、恥ずかしくて消え入りたいような罪深い自分の姿の大失敗の場面、思い巡らしけれども、神様はそのことを通し、その地域に神を知らしめ、アビメレクの家族を祝福し、アブラハムにたくさんの羊だの銀だの、そして奥様無傷で返され、そして祈りの使命を再び与えられた神様は、良きことに次々と変えてくださる神様であることを思い巡らし、今の自分自身に当てはめる重ね合わせる時を持ちましょう。いかがでしょうか。以前にも最悪の中の最善というお話をしました。今日の箇所も、失敗しても良きことに変えてくださる再び同じ神様が描かれています。皆さんが先週消え入りたいような場面がありましたか。自分の弱さが露呈する場面があったでしょうか。たとえ自分に 嫌気がさしても、神様は私たちに嫌気をさすことをせず、見放すことをせず、全てを良きに変えてくださり、私たちを立ち上がらせ前進させてくださる麗しい神様です。今週もそのことを信じ、何度でも天を見上げ、立ち上がり、やり直し、主と共に進みたいと思います。それでは少しピアノを大きくしていただきますので、私たちの心の中にある願い、感謝、悔い改め、今週の大切な出来事のために、家族のために、この地域のために、この教会が用いられるように、特に川口姉妹に、今週強く神様が助けの御手、癒しの御手を述べてくださるように心を合わせ祈りたいと思います。それではしばらくご一緒に心を注ぎ出して祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して、そして今日この場面に導いてくださいました。これから始まる一週間を豊かに祝福してください。天のお父様、一人一人今傷ついている方、また落胆している方おられたら、そこから祝福が始まることを強くお示しください。天のお父様、再び祈ります。川口姉妹を立ち上がらせ、川口姉妹を強め、心と体を祝福し、ご家族に力をお与えください。また教会の営みを祝福してください。私たちの家族を祝福してください。また一人一人の心の中にある願いをあなたが汲み上げて、そして取り扱って、そしてあなたの栄光を表してください。教会の今週の働き、大きな働き、小さな集まり、一つ一つ祝福してください。感謝します。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは失敗せずに人生を全うすることができない罪人ですが、あなたはよくそのことをご存知で、決して見放すことなく、私たちを時には強制し、時には厳しい出来事を通し、その先の大きな過ちを免れさせ、天の御国に至るまで旅路を全うさせてくださるお方なので感謝します。そればかりではなく、私たちの身から出た錆のような出来事でさえも、あなたは良きに変えてくださって、次々と良いことを見せてくださるので感謝いたします。今日あなたを慕い、祈り心を持って翼の教会に集われた兄弟姉妹、またネットを介し礼拝しておられる兄弟姉妹に、あなたからの限りない慈しみと導きがありますように。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、最悪の出来事を良きことに変えてくださる神様を感謝します。何度でも立ち上がり、諦めずにやり直し、前進しますので導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。